どうも、高橋です。今日はね、3月の末日に発売する、上位版のね、顧客獲得方法の、お知らせもね、含めてね、まあ、今日はどんなテーマでお話を進めていこうかな、というふうに思っているんですけれども、その前に、この音声というのはちなみにプレゼントですよ。ですが、プレゼントであるし、しかも無料なんですけれども、無料だからといってね、くだらない、まあ情報とかね、まああなたにとって、あまり意味がなかったり価値がない情報っていうのを提供するつもりっていうのは全くないので、まあ有料のね、僕の音声を購入したつもりでというかね、まあね、価値の高い、情報を聞いているっていうふうに思ってもらって聞いてもらう、あるいはとても集中してもらってね、聞いてもらえればとっても嬉しいかなというふうに思うんですけれども、今日どういう話をするかっていうと、多分上位版顧客獲得方法に少し、興味がある方っていうのは、お客さんを集めたいとか、あるいはビジネスで成功したいとかっていうことだと思うんですよ、多くの場合が。でその時に成功っていう部分にね、フォーカスを当てて、今回ね、テーマとして話すならば、あなたが成功したいなって思う。例えば、まあ前提として目標を立てなくてはいけないんですよ。目標を立てて、そこに向かってね、自分がどんな風に、その目標を達成するか、あるいは、どんな方法で、まあ、目標を達成していくかっていうことがすごく重要になってくるんですけれども、まあね、その目標を、例えば1ヶ月先、1ヶ月先に設定するのか、2ヶ月先なのか、3ヶ月先なのか、1年先なのか、2年先なのか、3年先なのか、10年先なのかっていうことなんですけれども、僕は、この目標っていうのは、なるべくね、短期で設定した方がいいし、短期で設定する、癖をつけるっていうのが大事だと思うんですよ。例えば、あなたが会社で、仕事をしていると、だとすれば、今日できる仕事っていうのは絶対今日やらなくちゃいけないし、まあ会社員の場合、例えばサラリーマンとかですよね。今日やらなくちゃいけないことは絶対に今日やらなくちゃいけないし、例えば週末までに絶対まとめておかなくてはいけない、資料とかレポートとかある場合には絶対それまでにはやる。あるいはその前日にやっておくっていうような目標を立てたら絶対にそれをやるっていう癖をつけておく。一日遅れちゃってもいいやとか、一時間遅刻しちゃってもいいやとか、遅れちゃってもいいやって。とりあえず、遅れるっていうことをしないようにするっていうことですよね。例えば学生とかだったら、テストが1ヶ月先とか、例えば2週間先にあるとかって言ったら、ちゃんと予定を立てて、絶対に、その内容は全部網羅しとく、やっとくってこともそうだし、応用っていうところ。ああ、こういったところを多分先生が出しそうだなっていう部分は絶対にやっとかなくちゃいけない。つまり、成功している人間っていうのは絶対に目標を達成している人間なんですね。絶対に成功している人間は、目標を達成していて、で、それをね、叶え続けているというか、その経験数が多い人だと思うんですよ。だから目標設定をたくさんすると。で、それをこなし続ける。その経験数が、要は普通の人よりも絶対数が多い。絶対数というか、まあね、最大母数が多いわけですよ。で、そのうち本当の成功数っていうのが多いわけなんですよね。ちょっと難しくなっちゃうんですけど、まあ簡単に言うと、要は目標を叶えたらそれを絶対叶えるっていうマインドでいる。マインドっていうのはまあ行動指針だったり、するわけなんですけれども、僕も例えばそうなんですよ。例えば、1ヶ月先に何かをやる。例えば教材を販売するもそうだし、例えば、研究者としているときは、まあ僕はね、ちなみに研究者なんですけれども、研究者ってまあ、主に児童学、つまり子供ですよね。子供の発達とか、子供の成長とかっていうところをまあ、メインにまあ研究者としても活動しているんですけれども、1ヶ月先に目標を設定をしたとしたら、それまでに絶対やるとか、2ヶ月先に設定したらそれまでに必ずやるということを心に決めたら、とりあえずね、遊ぶとか、いうことはやらない。自分にとって好きなことは後回しにして、とりあえず集中してやりきるっていうことが大事だと思うんですよ。で、多くの方っていうのが多分うまくいかなかったりとか、自分の求める自分になりきれてないっていうところは、やっぱり多くの場合、やりきれてないと思うんですよね。やってはいると思うし、一生懸命取り組んでいるとは思うんだけど、だけど、そう慣れてない。そう慣れてないっていうのは、つまり、集中して、 自分が設定した目標期日までに終わらせていないってことですよね。だからそれっていうのはすごくまあダメなことなんですよ。大きく成功したいなって思った時、あるいは小さく成功するでもいいんですけれども、大きな結果を自分として手に入れたいなとか、大きな結果を手に入れた体験をしたいとかっていうふうに考えた時には、やっぱりね、必ずその成功っていうことを頭に入れて意識して、でその期日を守って必ずやりきる、やりきるってことはすごく重要なんですよ。だから極端な話、一日でやりきっちゃってもいいわけですよね。だからその間は例えば携帯をいじらないとか、テレビをつけないとか、 CD を聴かないとか、まあ iPhone とかだったら音楽を聴かないとか、友達と喋らないとか、家族とも喋らないと、静かなね、僕みたいに今音声撮ってる静かな部屋で一人でね、もう集中してもやるっていう、もうパソコンだったらもうカチャカチャカチャカチャもう打ちまくるとかね、例えば学生だったらもうね、ノートに書いたりとか読んだりとか、もう勉強すると努力するっていうことがすごく重要なわけですから、つまりまあそういうことをするってことが非常に重要なわけですよね。で、あなたが成功に至る、今目標を設定するっていう話をしたと思うんですけど、目標を設定してそこに向かうと、でまあ自分にとってね、その短期的な成功、長期的な成功を達成する際に、必ずと言っていいほどあなたのモチベーションが下がることがあります。その下がることってどんなこととかっていう話になるんですけど、これから下がることっていうか、下がる出来事が起きます。それっていうのはどういうことかっていうと、どういうことっていうか、どういう時なのかっていうと、あなたの友達があなたの足を引っ張ります。あなたの家族があなたの足を引っ張ります。あなたの恋人があなたの足を引っ張ります。そのやり方でいいのかとか、それって合ってるのかとか、そんなことやって意味があるのかとかっていうふうに言ってきます。必ず。あるいは邪魔をしてきます、多くの場合で。これは僕もすごく苦しんで悩んで考えてクリアしなくちゃいけない課題だなと思って、まあ研究者として成功するとかね、まあ読者を1万人以上集めようとかって決めた時に、まあやったことなんですけれども、やっぱり自分の目標を定めたら、やっぱり極端な話、人のアドバイスって聞かない方がいいです。でも僕のアドバイスは聞いてくださいね。この音声のアドバイスは聞いてください。だけどあなたにとって多分多くの場合、あなたの身の回りにいる人っていうのは、あなたの今のやり方に共感しない場合が多いんです。じゃあ例えばあなたが今ビジネスをしてますと、うまくいってませんと、でもやってるうちにうまくいくんですよ。それはどれぐらいの期間かかるかわからないですけど、あなたがたくさん経験する中で絶対にあなたなりのやり方、つまりあなた流のテクニックとかノウハウとかっていうのができてくると思うんですよ。それって成功じゃないですか。だからそれを要は自分なりに工夫したりする経験数が多ければ、要は成功していくわけですよね。だって答えなんてそもそも論としてないわけですから。例えば学生だったらそうですよね。この勉強法で合ってるのかとか、それで結果出るのかとか、もっと塾行かなくていいのかとか、いろいろこうちゃちゃを入れられるわけですけど、要は自分が信じた道をやると、一生懸命集中してやりきれば結果出るわけですよね。だから僕なんかね、こう専門用語でこうドリームキラーとかっていう風に言ったりとかするんですけど、そのドリームキラーをいかに排除するかってことなんですよね。まあ成功するためにはすごくうるさく言ってきたりとか、すごくうざく言ってきたりとか、すごく甘い言葉で誘ってきたりとかするんですよ。例えば恋人とかいたらね、とりあえず一旦休憩して、遊びに行こうとかっていうような誘惑をかけてきたりとかしますよね。もちろん恋人だから大事だし、その誘いに乗らないわけにはいかないだろうけど、でも自分が決めたことなんだから、恋人よりも優先しなくちゃいけない時っていうのがあるんですよ。それは友達でも同じですよね。家族でも同じですよね。大切な存在なんだけど、でも自分がこれを叶えた先にもっと違う見え方がある、あるいは自分が成長したい、自分が成長することによって周りの人間を幸せ、つまりハッピーにできるっていうふうに思うのであれば、今その瞬間何をするかってことを考えた時に、やっぱり集中して自分の目標を達成する、成功する、つまり他人の意見を聞かないっていうことが大事なんですよ。だから誰かのやり方とか 例えば本とか読んだりとかネットで調べたりとか、あるいはね、いろんな専門家とかね、要はあなたにとってのメンターっていう人が多分いろんなこと言ってきて、多分やり方がどうやったらうまくいくかとか、どうやったら結果出るのかとかっていうことをいろいろ聞きすぎちゃって、何をやったらいいか分かんないから身動き取れないっていう方が非常に多いんですよ。で、これ僕の読者さんとかでも非常に多くて、あるいはね、僕が昔ちょっとやってたビジネス系のメルマガとか、メルマガじゃないな、あのブログかな、ブログでもよくあったんですけど、まあいろいろこうテクニックとかノウハウとか聞いてるけど、何やっていいか分かんないということなんですよね。で、もっとそもそも論なんですけど、ブログでもね、Facebook でもメルマガでも、まあ LINE でも、まあ古いやつはまあミクシーかな、ミクシーとか、まあいろいろあるじゃないですか。インターネットで人と関わる機会があるけれども、本質的な部分が分かってれば、やっぱりこうテクニックとかノウハウとかっていうのは聞かなくてもやっぱり大丈夫なんですよね。大丈夫というか、まあビジネスとして成り立つっていうことなんですよ。だつまり要は自分っていう人間がどういうことができて、でそこに価値を感じてくれた人間がお金を払ってくれるわけじゃないですか。例えばあなたっていう人がすごく歌がうまかったとすれば、その歌を要は売るでもいいわけじゃないですか。その曲を作って、要はコンテンツとして販売する、 CD として販売する、ライブを開くとかでも、要はあなたっていう人間がお金を稼げますよね。だからあなたっていう人間に価値を感じてくれる人を集めるっていう意味、集めるっていう意味で前回属性っていう話をしましたよね。そういう属性の人を集めましょうっていう話をしました。で、詳しくは前回のメルマガを読んでもらえればいいかなっていうふうに思うんですけれども、だつまりちょっとね話が脱線しちゃったんですけど、成功するためにはやっぱり自分流のやり方をやっていかなくちゃいけないっていうことなんですよね。だから誰かのやり方が正しいとか、誰かのやり方が間違っているとかっていうこともあると思うんですけど、まあ自分でねそう感じることもあると思うんですけど、でもやっぱり自分にとってやりやすい方法ってあるわけじゃないですか。あ、この方法をやった方が私としてうまくいくっていうような方法がたくさんあると思うので、だからそれをやるだけなんですよ、極端な話。だからそれをやるためには何をすればいいか、つまり人の意見を聞かないってことですよね。人の意見なんか聞いたってしょうがないんで、極端な話、あなたにとっていい、じゃあね、極端にな話、あなたにとっていい意見を言ってくれる人っていうのはあなたの背中を押し続けてくれる人だと思うんですよ。で、時々注意してくれる人間なんですよ。っていうのは、あなたのやり方がうまくいく、うまくいかないっていうことよりも、やり続けるようなモチベーションでいる、居続けられるような、人間になるためのアプローチをしてくれる人間が、つまりあなたにとってのメンターじゃないですか。だから僕いつも、まあ、メルマガとかでもそうだし、ブログとかでもそうだし、まあ、SNS、まあ、Facebook とかでもそうだけど、あんまりテクニックのこと書いてないと思うんですよ。だから極端な話、いや、君は君でやってよっていう、あなたはあなたでやってよっていうことを言ってるわけなんですよ。だけど、まあ、極端な話、僕の真似をしてくれればうまくいくよっていうような話なんです。僕の文章の書き方だったりとか、僕のこの喋り方だったりとかっていうのは僕流なんですよ、ある意味。まあ、影響を受けた方っていうのはたくさんいます。僕もたくさん勉強してきたし、今も勉強してるしっていうところなんで、だけれども、やっぱりこう、なんて言うんだろうな、テクニック的なところを聞いちゃうと、まあね、こう、そのテクニックに依存してしまったりとか、自分にとって合わなかった時に、なんか嘘っぽく聞こえてしまったりとか、疑ってしまったりとかすると思うんですよ。だから僕はあんまりテクニック書かないんですね。なので、本質的な部分をすごく、まあ完全箱逆獲得方法でも本質的な部分が非常に多かったと思うんですよ。どうやってお客さんにアプローチをしろとか、ね、どういうふうに、自分として、要は生きていったらいいかとかっていうことを書いたと思うんですよね。で、上位版の顧客獲得方法も、抽象的な表現が多分多かったりとかすると思うんですよ。ただ、その使い方っていうのはテクニックじゃなくて、こういうふうなアプローチがいいよとかっていうようなことを書いてあるんですよ。例えばブログだったら、前回言った属性もそうだし、どういうふうにしたら、ブログが見てもらえるようになるかって、でこんなこと言うと高橋さんそれテクニックだよって言うかもしれないんですけど、なんて言うんだろうな、具体的なテクニックっていうことは多分表現しないと思うんですよ。こういうふうに書けばこうやって、でこういうふうな結果になるっていうふうな書き方はしないし、そういう表現はしたくないと思うんですよ。ただこういうふうに書くとこういうふうな反応が得られる場合が多いから、 だからそれに対してこういうふうにやればいいっていうようなことを多分事例とかね、多分まあケーススタディとかに載す、ケーススタディとかで多分、書いたりとかすると思うんですよ。だ例えばね、そのブログについて、まあ一つ話をすれば、例えばブログで、例えばね、まあ成功という意味で、まあ目標を立てると、例えばね、ブログを作りました。で、ブログで例えば、まあアメブロとかだったら、PV 数を、じゃあ例えば1000集めようと。1000PV 集めようと。じゃあ 1000PV を集めるために何をしたらいいかってまず考えなくちゃいけないわけじゃないですか。前提として。で、まず考えるわけです。あなたが伝えられることって何だろうかと。でも 1000PV っていうことは単純に1000人見るってことじゃないですか。でも1000人の人があなたに興味を持つことって何だろうって考えるわけなんですよ。ってことは、一般の人が知らないことの方がいいわけですよね。つまり、1000人の人があなたのブログに訪れ、あなたのブログ興味持って訪れてくれると。あるいは、ね、何か、いろいろ調べてる人がいて、なんとなくたどり着いたとか、まあいろいろあると思うんですけど、1000人の人があなたのブログを見る。じゃああなたのブログはどういうふうに作ればいいかってことを考えればいいわけじゃないですか。あなたが1000人に対して伝えられることって何だろうかって考えればいいわけなんですよ。でもそれっていうのはつまらなくてくだらなくて当たり前で、っていうようなことだと見てくれないわけじゃないですか。なんとなく流れ的に見ても、なんだこのブログつまんねえなと思ってすぐにね、そのブログから立ち去ってしまうわけなんですよ。つまり、訪れたけど瞬間的に離れてるっていうような感じですよね。だから事実上読まれてないと。だけどブログっていうのは基本的には画像とか映像とか、あとはね文章で出来上がってるわけじゃないですか。だからいかに長くそのブログの中にいてもらうかっていうことを考えればいいわけですよね。1000人の人がそういうふうにアプローチをかけてくれればいいわけですから。極端なし1000人のうち、その1000人がねずっとそのブログの中で何回も自分の記事を読んでくれれば、それが 2000PV とか 3000PV になることは簡単じゃないですか。単純な話だって自分の記事を何個も読んでくれるわけですからっていうことですよね。単純な掛け算じゃないですかっていうことなんです。つまりだからあなたが例えばねブログを作るときに 1000PV を目指すと、 1000PV つまり1000人に見てもらうと、1000人に見てもらいたいなと思ったときに、あなたが具体的にいつまでに何をすればいいかってことを考えればいいわけなんです。いつまでに何をすればいいか、これはさっき言った目標設定とか成功するためには何をすればいいかってことなんです。でその時に僕はねさっき言ったように、要はブログ攻略法とかっていうことを語ってる人多分ネットで調べればいっぱいいるんですよね。で確かに多くの場合それ合ってたり合ってなかったりとかするわけなんですよ。だけどあなたとして何を語れるか、どんな表現できるかってことなんですよね。極端な話だから、みんなが知ってる情報だけどあなたなりの感性で切り裂くっていうと、なんていうのかな、切り込むっていうかな、いわば独白でもいいと思うんですけどそういうことができれば多分見てくれるんですよ。ああこの人言ってること面白いな、もっとこのブログ読んでみようかなっていうふうに思う。だから極端な話、面白ければいいし、ワクワクドキドキすればいいし、感動すればいいしってことなんです。これすごく前の音声で僕がね、プレゼントした音声で言ったことなんですけど、そうなんですよ。ブログを見た人が、あ、こいつすげえなとか、こいつ言ってること面白いなって思ってくれれば、まあ読者にもなってくれるし、読者っていうのはつまり、その先のね、メールマガの読者になったりとかするわけなので、っていうことなんですよ。つまり僕もそういうことをやってきたわけなんですよ。だから、なんて言うんだろうな、みんなと同じような、見方をしないし、みんなと同じような表現の仕方をしないってことが前提としてすごく大事ですから、だからそれはやった方がいいかなっていうふうに思うわけなんですよ。で、話を戻して、そのためにその期限を切るってことなんです。つまり期限を切るっていうのは、その、いつまでにどれぐらいの結果を求めていくのかってことなんです。それができるかできないかなんですね。だからそれを言ってるわけなんです。多くの方がね、なんかこう、なんて言うんだろうな、うまくいくためにはまずリサーチをするとかね、まあいろんなこと言ってるんですけど、人間が人間に何かを伝えるときに、まあリサーチとかそういうね、マーケティングとかそういうこともいろいろ大事なんですけど、どうしたら人を笑わせられるかとか、どうしたら人を感動させられるかとか、どうしたら人に共感してもらえるかっていうことを考えた方がいいと思うんですよ。 だからね、こうブログの構成の仕方とかっていうのは、まあ、こういう風にしたらいいとか、ああいう風にしたらいいとかっていうと多分あると思うんですよ。あると思うんだけど、だけどそういう方から外れて、要はオリジナルの自己流のやり方をして、めちゃくちゃ PV、 つまり見てくれる人、つまりファン、読者を集めてる人もいるわけなんです。だから基本的にこのやり方が正しいとか、このやり方が正しくないっていうことはないんですよ。極端な話。だからさっきも言ったように答えなんてないんです。だからあなた流の自己流を要は確立するためにはやっぱり経験が必要だし、その経験を積むために、あるいはそのあなたが求める結果を出すためには、具体的にどれぐらいの期間で切るかっていうことなんです。で、そこでね、そうしていく過程の中でやっぱりあなたのやり方とか、要はあなたの生き方とか、あなたの表現とか文句言ってくる人、つまりあなたの足を引っ張ってくる人がいっぱいいるんですよ。家族であったり、恋人であったり、友達であったり、ちょっとした知り合いであったりとか。だけどそんなこと関係ないわけなんです。極端な話、僕も関係ねえやっていうふうに思ってます。まあね、それがいいとか悪いとかっていう話は別にして、だけれどもあなたが成功するために他人の意見なんて極端な話いらないんですよ。うん、だって鬱陶しいじゃないですか、うざいしうるさいし。だけど僕の意見は聞いてくださいね。さっきも言いましたけど、これすごく大事なこと言ってるんで、いや僕はあなたの足を引っ張ったりとか、あなたの成功を妨げたりっていうようなことは一切しませんし、どちらかっていうとあなたに成功してもらいたいから、であなた流のやり方を見つけてもらいたいし、そこに向かって集中して頑張ってもらいたいなって思うし、またね、わからないことがあったら、まあどんどんね質問してもらえれば無料で答えてますから、あのどんどんね質問してもらいたいし、質問投げてきてもらいたいなっていうふうに思うので、僕はね、してきたことであったりとか、僕の知ってる知識の範囲であれば何でも答えたいと思うし、あのあなたにね協力したいなっていうふうに僕は思っているので、つまりそういうことがね非常に重要かなって思ってるので、どんどん遠慮なくって思ってるんですけれども、だからね、要するにこう成功するっていうのは、その人なりのやり方があるから、その人なりのやり方でやってよということなんですよ。でこんなこと言うとね、高橋さんなんか投げやりじゃないですかとかね、高橋さんなんかこうなんか私たちを見放すんですかとかっていう風な意見が多分ね来ると思うんですよね。だから読者数が多いので、多分そういった意見を言ってこられる方とかね、いるんですけれども、僕は自分のね時間を使って、自分のね、まあ、もっと極端な話を言うと、僕の生きる時間を使って、であなたにこう成功してもらいたいって思う理由っていうのは、やっぱりこう毎日つまらなく生きてもらいたくないなって思うんですよ。なんかこうね、うつむきながら暗い顔をしながらね、毎日毎日やりたくもない仕事をするとかね、なんかつまんないじゃないですか、そういう生き方って。なんかこう毎日ねガハガハ笑ったりとか、美味しいものもぐもぐ食べたりとか、要は汗を流したりとか、なんかこう情熱的にとかね、好きなことに集中してとかね、こうね心を解放してとかっていうテーマでいつもね話したりとかしてるんですけれども、つまりそういう風にね生きてもらいたいなと思うんですよ。じゃあ高橋さん、そんなことをね、要は他人にそういう風になってもらいたいって思って、高橋さんなんかメリットあるんですかって、いやメリットがあるとかないとかっていうことじゃなくて、これは僕がこういう風に生きたいと思ってるし、それが僕が生きることについて、要は感じるとか考えるとか、僕なりの価値観としての美なんですよね。こういう生き方をした方が美しいなと思って、だからなんですよ。だからそこで要は僕の生き方とか、僕の考え方とか、僕のブログとかメルマガとか Facebook とか、まあ、Twitter とかね、共感してくれて、僕の読者になってくれて、でそれでね僕の教材とかね、僕のまあコンサルとかね、セミナーとかね、まあ共感してくれて参加してくれるっていう人をどんどん助けていきたいし、まあそこでね、お金を払ってもらって僕の話を聞いたりとか、ね、人生が変わるきっかけになってもらえればいいかなっていうふうに思ってるんですよ。だからあなたの人生が変わるきっかけを作りたいと。だからそれはまあジョイ版の顧客獲得方法にも書いてあるし、でジョイ版の顧客獲得方法以外でもね、そういうふうに思ってるわけなんですよ。だからお金儲けをするとかっていうようなテクニックばっかり話してる人の話してる人を信用しないでくださいとも言いたいわけなんですよ。まあお金儲けすることは非常に重要だし、まあね、お金を儲ければできることも増えますよね。だけれどもそうじゃなくて、お金儲けをする してなんかこうね、要はお金を使って要はね横暴な態度を取るとかっていうのは人間としてもやっぱり質が低いと思うんですよ。だけどそうじゃなくてお金を儲けることももちろん大事だけど人間としての質を上げてくださいと。自分に何ができるのかとか、自分はどんなことが得意なのかとか、その自分ができること得意なことを、困ってる人助けてほしい人あるいはそれを学びたい人に向かって要は提供できるっていうことが非常に、美しい行為美しい生き方だっていうふうに僕は思ってるんです。だからそういうふうになってもらいたいなっていう意味も含めてね、上位版の顧客獲得方法、もっと言うと完全版顧客獲得方法、もっと言うと要はブログとかメルマガとかね、まあ情報配信をした理由なんですよね。まあね、もっとね古くを言うとね、僕はねヤフーオークションとかでねやっぱり、まあねお小遣い稼ぎをしてた時期もあるし、またねこれがねまあこういう性格なんで結構売れるんですよね。結構まあこんな風に喋って説明したりとかもそうだし、あの文章でこういう風に書いたりとかっていうのもそうだしなんですよ。なんでなんかね上位版顧客獲得方法がまあ値段的にはねまあ PDF 音声が10万円とで PDF 5万円とで音声が3万円とまあそれぞれ3パターン、上級中級初級っていう風にねまあ書いたんですけれども、まあね高いなっていうような意見もらいました。で僕自身もね、この高いっていうなぜこの値段設定なんだとその理由をきちんと喋れないようでは売る資格がないなっていうふうに思っているので、またね再度まあね伝えさせてもらうんですけれども、10万円って値段は例えば高校生がアルバイト1ヶ月頑張って1ヶ月2ヶ月頑張って、バイトすればね稼げる値段ですよね。まあサラリーマンとかでも、普通に正職として働いてるわけですからやっぱり稼げるお金ですよね。無理な金額ではないはずなんですよ。無理な金額ではないと。じゃあなんでこんなに高くしたかと。人間っていうのはそもそも安い値段で購入したものからは学ばないんですよ。学ばないんです。勉強しないってことです。つまりだけど安く提供したから学ばない、だから高くしたっていうこともそうだし、僕は本当の意味で学んでもらいたいっていうふうに思ってるんですよ。勉強してもらいたいなっていうふうに思ってるんです。10万円も出したんだから勉強しなかったら損だろうっていうふうに思ってもらいたいんですよ。だから高くしたんです。だから音声も3万円にしたんです。PDF も5万円にしたんです。で、もしね、あなたが購入した際に、ああこれ買ってなんか残念な思いだわーっていう、ああこれなんかいらないわーって思ったら、返金してもらって構わないんですよね。返金要請を出してもらって構わないんです。だから僕はそういう気持ちで作ってます。あなたの生きる時間を使って僕の教材を見てもらう、あるいは僕の教材から学んでもらうと。一生懸命僕も作りますし、死ぬ気で作りますし、あなたが生きる上で、あなたが成功する上で、あなたが心を解放して、自由に、好きなように生きられる、生きるように、生きられるようになるために、するための教材として一生懸命僕は作りますが、それでもね、学んでてなんとなくこう合わなかったっていう場合は返金要請を出してもらえばいいというふうに思ってるんですよね。だからどこかの要は詐欺教材とか売ってる、要は1週間だったらなんか返金保証とかね、さ1ヶ月だったら返金保証、2ヶ月保証とかって言ってるじゃないですか。だけど僕はもう完全にもうねちょっと頭狂ってんのかなって思われるんですけど、だからいらないって思った時点で返金して、返金しますよって言ってるんです。すごく極端な話なんですけど、普通1年とか3年とかじゃないですか。だけどあなたがいらないよって感じた時点でもう返金しますっていうふうにもうずっと言ってるわけなんですよ。だけど購入する前にはやる気のない人は買わないでくださいね。やる気がない人、あるいはなんか嫌がらせ目的とかなんとなくなんかこうなんて言うんだろうな、買ってやろうみたいな方はもう一切買わなくて構わないので、っていうか僕のメルマガもそういう方は読まなくていいんでね、どんどん解除してもらえればいいのかなっていうふうに僕は思うんですけど、僕の教材に興味があって、僕という人間に興味があって、で僕から学びたいと っていう、あなたのみね購入してもらえればいいと。でやる気があって一生懸命やってて、それでもうまくいかないとかわからないとかっていう場合は、どんどんメールをしてもらって、で質問してもらってとか、あるいはねこれから、セミナーとかもどんどんやっていくので、セミナーとかでね質問投げてもらえれば全部答えるのでっていうところなんです。だから僕はね今言いたいのは、だからやる気のない人とか情熱がない人とか、あるいは嫌がらせ目的とか、なんとなくとかっていう人は僕は嫌いなんですよ。てかむしろ大嫌いなんで、そういう方には購入してもらいたくないんです。だから、そういう方はどんどんどんどん、ちょっと高橋と、それはないんじゃないかとか、ね、そんなの高いんじゃないかとか、そんなの意味ないんじゃないかとか、そんなのいかさまなんじゃないかとか、そういうふうに思う方っていうのは、迷うことなく、解除ボタンを押してください。一発解除できると思うので、メルマガのフォームとかね、置いてあるのでね、下の方だと思うんですけど、置いてあるので、一回ね、ワンクリックすればもう解除されるように設定してありますから、解除してもらってね。だけれども、僕の話にね、少しでも興味があって、僕という人間に興味があって、僕の教材から学びたいとか、僕から学びたいとか、僕と話をしてみたいとか、これからね、僕と一緒にご飯を食べに行ったりとか、旅行をしてみたりとか、まあね、まあそういうことが目的でもあり、まあそれがメインであり、まあね、楽しく勉強して、で、お互いにね、高め合っていければいいなっていうふうに僕は思ってるので、そういう関係でね、要は、僕からね、要は濃い情報だったりとか、あるいは僕の研究所の仲間から濃い情報を聞いたりとか、ね、学びたいなっていうふうに思う人のみね、購入してもらえればいいのかなっていうふうに思うし、これからも購読してもらえればいいのかなっていうふうに思います。で、僕はなんでね、こんな自信満々にあなたに言うかっていうと、僕は一応児童学の一応まあ前期の博士号を持ってたりとかもするし、一応メルマガ読者が1万7000人います。で、一応ね、まあ一般的な人よりも知識はあるし、経験はあるし、テクニックとかノウハウとかっていうのを持ってると思うんですよ。っていうのは、誰も経験できなかったとか、誰も体験できなかったことをやってきたからこそ自信を持ってあなたに教えたりとか伝えたりとかすることができるんだよっていうふうに言えるわけなんですよね。だからこれが自分に何もないとか、自分は何もできないっていうような人は、やっぱり自信がなかったりとか、やっぱりそもそも教材販売なんてできないわけじゃないですか。だからこそ僕はあなたにね、この10番顧客獲得方法進めるし、これを売り切るっていうことじゃなくて、これから前のメルマガでも書いたんですけど、まあ勉強会に参加してもらったり、ご飯会に参加してもらったりとかする中でね、またちょっと会話をしながら、どんな風に生きていくかとか、どんな風に学んでいくかとか、どういう風に自分っていうものを解放して自己アピールしていくかとかっていうことなんですよね。で、必要に応じて僕の仲間の研究者を呼んでみたりとか、まあそれは医学であったりとか、要は心理であったりとかっていうようなね、濃い情報が聞ければ、またね、あなたの生き方っていうのもだいぶ変わると思うんですよね。だから一般の人が知らない、ことが僕と関わることで、知れるってことなんですよ。あるいは僕が、要は最新の、要はまだ世間一般で知られてないような情報ですよね、を知ってすぐにあなたのために下ろせるってことなんですよ。つまりあなたに伝えられるってことなんです。僕の読者でいる以上、あるいは僕の教材を買って、僕の要はセミナーとかね、まあご飯会とかね、に参加し続けるたびにまた新しい情報を手に入れることができるってことなんですよね。これってすごく濃いと思うし、お金には換えられないと思うんですよね。非常に。だってみんなが知らない情報を自分が知ってるってすごいじゃないですか。で、それをうまく活用すればビジネスでもそうだし、生きる上でも、要はうまくいかない理由がないですよね。ということなんです。だから僕はあなたにこんなに熱くね、あるいはね、ちょっとうざく感じるかもしれないですけれども、うざく伝えているわけなんですよ。で、ちょっと長くなってきましたが、今日のまとめをすると、まあね、基本的には答えがないと、成功するための答えっていうのはないし、要はテクニックとかノウハウとかっていうのはもちろん大事なんだけど、まず自分でやってみる。で、やってみる中で、目標設定をしなくてはいけないと。で、目標設定をする中で、要は、 どれぐらいの期間で切るか、1ヶ月なのか、2ヶ月なのか、3ヶ月なのか。で、そこに向かう際に、あなたのことを邪魔する人間がいると。具体的には家族、友達、恋人、あるいは知り合いですよね。だけど、その人たちの意見っていうのは一切聞かなくてもいいってことを言いました。一切聞かなくていいです。だけど、僕のこの音声の言ってることは聞いてください。僕はあなたに、そういったね、あなたの邪魔をするようなことは一切しないし、どちらかっていうと、あなたに成功してもらいたいって思ってます。これも先ほど伝えましたよね。で、あなたなりのやり方で、成功をつかんでもらいたいってことと、そして基本的なことを言いましたよね。基本的なことっていうのは何かっていうと、要はあなたが伝えられること、あなたが伝えたいこと、あなたしか知らない情報、あるいはあなたの感性に共感してくれた人が、要はあなたにお金を払ってくれる人になります。なので、それ以外の人は基本的には相手にしなくていいです。する必要がありません。時間が無駄ですから、時間を大事にしましょうってことです。またね。なので、上位版顧客獲得方法にはそういったことが書かれているし、なんとなく僕の、メールマガを読んでるとか、あるいはなんとなく買おうとしてるとか、嫌がらせで買おうと思ってるとか、少しでもね、疑問に思ったりとか、あるいはやる気がないとか情熱がないとか、いう方っていうのは基本的には買わなくていいというふうに言いました。しかし、僕のね、要は文章だったり音声だったり、僕から学びたいとか、僕と一緒に、要はこれからね、コミュニティの中で、お互いね、相互し合って、影響し合って、で、そして僕から濃い情報をずっと吸収し続けたいと、いう方のみね、購入してくださいと。で、購入して、で、もしね、それでもわからないとかできないとかっていうことがあったら、いつでも返金をしますので、返金要請を出してくださいということですね。つまりそういうことなんです。だから、もう極端な話、購入しても返金保証はついてるから、あなたにリスクがないんですよ。リスクがないんです。僕の方にリスクがあるんですよ、極端な話。だから作っても売れなかったら、結局僕は時間的なリスクを負うわけじゃないですか。だけど、一生懸命死ぬほど頑張って作りますけれども、でもあなたはね、まあ購入しても、極端な話気に入らなかったら、返金をすればいいだけですから、リスクがないんですよ。全く。全くリスクがないんです。だから、ジョイバンのね、顧客獲得方法が3月の末日に、まあ販売、あるいはまあ4月ちょっとまで伸びちゃうかもしれないんですけれども、販売されますから、ぜひね、この音声を聞いて、迷うことなくね、購入してもらえればいいのかなっていうふうに思います。で、またわからないこと、疑問に思うこと、質問、まあね、くだらない質問でなければ、一応メールフォームであったりとか、まあ質問欄とかね、コメント欄とか、まあいろいろ、まああると思うので、そこからね、高橋さんちょっとわからないことがあるとかね、悩みがあるとか、相談したいことがあるっていう場合はね、まあ何でも相談してもらえればいいのかなっていうふうに思うので、まあ例えばね、家族関係うまくいきませんとか、まあちょっとね、ビジネス、家族関係うまくいかないとか、ビジネスうまくいかないとか、恋愛関係うまくいかないとか、欲しいものが手に入らないとかね、まあね、何でもね、変なメールじゃなければ、わからないこと、知らないこと、できないこと、僕が知る限りね、僕の時間が許す限り、あなたのために、回答していきたいなっていうふうに思うし、また伝えていきたいなって思うので、遠慮することなくね、どんどん、質問を投げてもらえればいいのかなっていうふうに思っています。それではね、今日はね、ジョイ版のね、完全顧客獲得方法の、PR と、あとはね、極端な話、成功するためにはどうしたらいいかっていうことを話しましたよね。なのでね、ちょっと長くなりましたが、今日の音声はこれで終わりにしたいと思うのと同時に、この音声をね、何度も聞いてもらいたいと思ってるんですよ。何度も聞いてもらいたいっていうのは、まあ復習してで、わからないこととかね、また自分としてね、こう意識を高めるっていう意味においても、何度も聞いてね、こう学んでほしいかなっていうふうに、思っています。なので、 上位版顧客獲得方法をぜひぜひ購入してください。それではね、また次のね、プレゼント音声をするかどうかちょっとわからないんですけれども、次のメルマガで、またお会いしましょう。ありがとうございました。